はい、クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づき、アイデアについて話すビジネスポッドキャストです。ということで、今週はもう特に水没もなく、無事にですね、1週間を乗り越えた、菅です。
2週連続水没とかだったらもう目も当てられ
へん。うん。ああ、まあでもね、あ、そうだ、水没させてあれですね、アプリとかをね、全然セッティングしなくなっちゃいましたね。今立ち上げてログインのあれを設定するとか、結構いろいろね、やっぱり使ってたんだなとか思いながら、そんな感じ。
けど、あれって iCloud とかに設定保存したらそのまま全部戻ってくんじゃない？
いやいやいやいやいや、そうでもないやつとかもやっぱありますよね。はい。そういうのに連携してないやつとかもあるじゃないですか。
へ
ー。はい。例えばゲームアプリとかのログインのアカウントのあれってゲーム会社が保存してたりとかじゃないですか。
あ、そうなんや。
はい。
そのアプリ、スマホにゲームアプリ入れてないから分からへん。
とか、うん、普通の、例えば今この会話してるズームとか、アンカーとかもそうじゃないですか。はい。ね。で、あれも失ってしまいましたよ。東芝かなんかの声喋らせるやつ。
声して。
あ、そうそう、声して。捨ててしまいました、声して。う
ん、あららららら。
もうまた鍛え直さなあかん、500。
めんどくさい。
500分ぐらいよ。もうめんどくさいなってなるやつはね、全然入ってなくて、結構スマホがシンプルになりましたね。
ああ、それでも無理やりこう、デトックスやね。
そうですね。うん、まあ、結構使ってねえんだなみたいな感じです、うん、あるとね立ち上げちゃうんでね。
ああ、確かに確かに、
うん、そうなんですよ、まあ、そういった1週間シンプル1週間、はい。
なるほど、はい、私は今週はね月末いろいろ忙しくて。
おお、そうなんですか。あ、そうですか、
はい、お仕事を頑張っておりましたが。
お、素晴らしいです。
オゾン発生器というのを買いましてですね。
はい。はい。オゾン発生器。
はい。これがまたね、はい、5000円ぐらいで安いんですよ。
はい。
で、大きさ的にはどう言ったらいいかな。30センチ四方で15センチぐらいの高さがある正方形の箱みたいな感じで、
はい、
上に取っ手がついてるというか、持ち運び用の取っ手がついててですね。
はい。
前面はメッシュになってて、そこからオゾンがバーッと出るんですけど、
はい。
これ何に使うかっていうと、脱臭に使うんですよね。
ほう、あー、なるほど、なるほど。オゾン脱臭、う
ん。
はい。
まあもちろんこれを勧めてくれたのは屋根さんですよね。
やと思った。
はい、
すごいですね。存在感ありますね。
いや、本当は聞くんかなと思ってやってみたんですけど、
はい、
最初に使ったのが寝室やったんですよね、
はい。
どうも俺には全然効果がなかったように思うんだけど、うちの奥さんからすると、うん、匂い消えたって言ってて。で、よう考えてみたら匂いするの俺やんか。
ね、気がつかないってことはそうです。
メインの匂い、俺の匂いやから、俺は俺の匂いは気づかないというね。
あー、なるほど。
で、もう一個すごい良い使い方というかね、これは目から鱗というか、エアコンをね、送風とかでつけとくじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
で、オゾン脱臭機をつけとくわけですよ。
はい。
そうすると、オゾンをエアコンが吸って、
うん、
エアコンの中も消臭されるという。
なんと、
これ良くないですか？
良い、良いっす。良いっす。それいいですね。
うん。実際これやってみたんですよ。
はい。
2時間タイマーかけて、
うん。
で、2日連続それをやったんですよ、2時間を。
うん。
これやっぱり取れますよね、匂い。
すごい。すごい。それ、すごいですね。
ちっちゃい目の6畳用とかのエアコンだったから2日で取れたけど、うん、まあ、大きい方はね、ちょっと1日だけでは全然、
まあそう、
全然ってことないか、まだちょっと効果薄いんだけど、2日3日やれば取れそう。ま
あ、へぇ、すごいですね。
うん。
あ、それはすごいな。ということは。
まあね、全部オゾン吸い込んで、中もきれいにしてくれるんでしょうね。
ほう。すごいですね。それ人体的にはまあ問題ないってことですよね、そうやって出てるってことはね。
あのね、前に顔を近づけて息吸ったりとかするのはやばい。だから、基本家に誰も人がいないときに使って。
あ、そうなんですね。
うん。
へえ、それは面白い。
うん、
それを一週間、それで遊んでたってことですか。
遊んでたってか、家ではそれを使って脱臭してました。
はぁ、
でございます。
すごいな、もういきなり、まあ、すごいな、
いや、いらんもんばっかかんし。あのさ、はいはい、やったっけ、家を脱臭するような家電って売ってるやん、いっぱい。
はいはいはい、はい。
自家家なんて10万ぐらいするよね、10畳用ぐらいのやつ、
うんうんうん。
考えたら5000円やからさ。
すごいっすね。まあ、ただ取り扱いが、そうやって、まあ、買う。
あ、もちろんね、うん、子供がいたりとか、ペットがいたりとかしたらね、ちょっとその場で使うのはまずいかもしれ
ん
けど。
業務用じゃないんですか、普通に売ってるんですか。
普通に、Amazon で買ったもん。
え、マジっすか。
へ、うん、オゾン発生器で調べてみてください。
オゾンすごいですね。なんかコスモクリーナーみたいな感じなんですね。
うん、うん、そうそう、ヤマトのやつだ。
ヤマトのやつ。
放射能除去するやつ
ね。そうそうね、すごいっすね。いやー、もうのっけからもう今日この話だけで終わりでいいですかね。また来週。
いやまあ本編ネタですが、
はい、
まず軽めのネタからいくと、
お、
Google Pixel 4の新しいティザー広告見た？
見てないです。
見てない。あれすごいね。顔認証でログインできるのはもちろんやけど、
はい、
ジェスチャーとかでスマホが操作できちゃうみたいな。
すごいですね。もはやタッチの必要すらないって書いてある。本当や。
うん。
ほう。ちょっとこれ見てみよう。
前にカメラがなんか4つぐらいついてるんだよ。センサーも2つぐらいついてるし。
へえ。これいつ出るんすか？この間。
今年出るんでしょ？
マジで？この間ね、うん、3A でもチップ積んでどうのこうのって言ってたけど。はぁ、モーションセンス。公式ブログに構造が載ってるって書いてますね。
はい。すごいよね、これ。
すごいっすね。うわ、
こんな小さいね、ボディの中に、そんだけカメラ入れて、センサー入れてっていうことがもう普通にできちゃうようになってるっていうのがすごいわ、まず。
ねえ。で、あれでしょ？誤検知とかってしないように、こう、実用に耐えうる、そういう調整が終わってるってことですよね。
うん、
すごいな。
モーションセンサーなんかもともと飛行機だとか車だとかって大きなものを動きを取るための技術として基礎的に開発してたのをもうここまで小さい動きでも正確に検知ができるようになってるという記事の書いてあったの。
すごいですね。公式ブログの方になんかこうセンサー何がついてるかって載ってるんですけど、携帯の上の方のiPhone とかやったらマイク穴があってとかってあるじゃないですか。 iPhone って削れてるところ、うん、あのあたりのところに 1,2,3,4,5,6,7,8 個いろいろ乗っかってますね。
うん、でそのうちカメラ4つでしょ、それ確か。
すごいっすね、うん。うん。確かに IR カメラとか、なんとかフェイスアンロックがどうのこうのとか、確かに。うん、
そのソリレーダーチップっていうのがモーションセンサーね。うん、
ああ、すごい。へ
え。これ言うたらもう目のパチクリパチクリ、瞬きだけとかさ、目の動きだけでもいろいろできるようになるよね、うん、今後。
あれの人がいいですね。その手使えない時とか。
ああ。
ね、いろいろ用途ありますね。なんか料理しながらとかもね、もう触らない。うん、ボタン触らんようにってハンズフリーになってるんで、
声とジェスチャーで全部操作できたらかなり便利よね。
まあでもね、ながらスマホずっとしとかなあかんってことですね。
馬が人参ぶら下げて走るみたいな。
そうそう、
前にこう、
そうそう、
スマホぶら下げて歩くんかな。
ねえ、もちろん手でも操作できるんでしょうけど、
うん、
もうますます集中したながらスマホになってしまうみたいなね。
うん、次の iPhone からグッて押し込むタッチなくなるやんか。 3D タッチか。
便利やのにないんですか。へえ。
なくなるらしくて、結局だから触るよりそうやってジェスチャーとか、うん、触らない方向にもしかしたら操作も進んでいくんかもね。パソコンとかでもあるやんか、アイトラッキング。
はいはいはい、はい、ありますね。
最近のやつがノートパソコンとかにもついてたりとかするやん。
うんうんうん、
で、あれでゲームしたりする人もいるやろ、
うん、
FPS とかやったら。
すごいっすね。
それはアイトラッキングだったらめっちゃ強いよね、そんな。
めっちゃ強いっす、
ね。一瞬やもんな。
どうなんでしょうね。結構目線ってブレてるらしいじゃないですか。どこまでアイトラッキング精度が高いかです。高すぎるとそのブレがあるんでね。
あ、でも手でやるより、だってコントローラーよりマウスやろ。マウスよりアイトラッキングやと思う。
コントローラーね、もう無理ですね。
うん、
確かに。マウスよりアイトラッキング面白そう。それで思い出した。この間秋葉原に行ったんですよ。
だ
って先々週かなんか話してたかな、秋葉原行ったんですけど、でその時にちょっと時間の都合上やれなかったんですけど、ビルの上の方のフロアが真っ平らなフロアがあって、うん、何も置いてない、うん、置いてないんですよ。でそこを VR かぶって走り回りながら銃を撃つっていうゲームをやるところらしくて、何も置いてない。
面白そう、やってみた
い。やるんでしょ。走るんやと思って、 VR
あ
走るんやっていう。だからその実物のそのサイズ上の何かこうね、迷路じゃないですけど、こう障害があるんでしょうね。でこれから出ないようにはゲーム上になってるんでしょうね。でもその走ってやるらしく、でプレイしてる人もいなかったんで、ちょっとね、大掛かりになるからやってる時間帯とか決まってるんでしょうね、
この学
生でとかで、うん、ちょっと今度ね、そういうのがあった、ね、
結局 VR ってあれやもんね、実際の動きの幅の制限っていうのがあるのと、
そう
動かなくていい場合って VR の中で動く場合ってワープ方式やんか。
そうですね、うん
うんうん、あれがちょっと冷めるもんな。
そうです、そうなん
かといって、なんかルームランナーみたいに飲むのもね、あれやし、レディープレイヤーはみたいな。
はいはいはいはいアサシンクリードとかね、なんとかみたいな。はいはい、レディープレイヤーはまあ、そう。
なんかルームランナーみたいに乗ってたやん、あれ。
乗ってますね。まあね、うん、基本ああいうのでしょ、なんか吊り下げ方式か。
うん、ああ、吊り下げ方式かね。
まあそういった意味で、アイトラッキングもそうなんですけども、結局そういう風になるんやな、みたいなね。
うん、
そっか、アイトラッキング、ちょっとでも一回、あれですね。使ってみたいですね、ピクセル。
うん、使ってみたい。
ねえ、どんな風になるんか。まあ、ただ、アンドロイドやからな。
まあ、確かにね。 所詮はアンドロイドだから、
ね、うん、ちょっと OS があんま良くないな。なんかね、テクノロジ
ー。ピクセル3はあれらしいやんか。使ってない時間を検知して、勝手に再起動する機能があるらしいね。
ああ、なんかリフレッシュしちゃうってことですか、自分で。
そうそうそう。だからアンドロイドってどんどん重くなるでしょ。
はいはいはい、
使ってると。
はいはい、そういう手で来たかって感じです
ね。うん。らしいよ。
なるほどね。
自分で時間設定することもできるし、うん、あ、全然触ってないな、みたいな時間があったら、さっとリフレッシュしちゃうし。ならもう朝起きたときはまた新品状態みたいなので使えるっていう。
ほう、すごいですね。そんな機能どこにも説明されてなかったんですけど、あるんです。
うん。で、ね、Android って中でアプリ殺し合うやんか。うん、いっぱい立ち上げてると。
うんうん、
Google の人の話この間聞いたけど、一番強いのはカメラらしい。
うん、そうなんですか。
カメラが一番他のアプリ殺すらしいよ。
カメラ自体があれですかね、リソースを消費するからですかね。
そう、むちゃくちゃ消費するみたい。やっぱり画像処理だとか、瞬時にやったりとかしないとあかんやんか、撮るときは特に。
はいはいはい、そうですね。カメラ性能ね。
うん。
大事ですからね、インスタ映えとかでね。
うん。でも俺あんまスマホで写真撮らんけどな。
本当ですか？
うん。撮るのはご飯の写真ぐらい、ログ残すための。
はいはいはいはい。
うん。
どうですか、もうどこそこ撮りまくってますけどね。
うん。
あ、そう。うちの親父がなんか、大分の親戚のとこ行ってたんですけど、旅行で、
うんうん、
で LINE でいろいろ海の景色が綺麗だとかって送られてくるんですよ、
うん、
で言葉送られてくるんですけど写真来なくって、写真はそこを見てる時に食べてるご飯が送られてくるっていう謎のプレイされてて、ね、風景はって言ったらね、仕方されるっていうやっぱ撮る習慣がないからこう撮らないんですかね。なんか
撮らないよな、
風景とかなんとか。
うん、
なんでご飯だけ撮ってるのかよくわからない。老人介護じゃねえんだからとか思います
確かにうちの親父も、まあ、なんていうの、写真を撮らへんし、写真なんか送ってこないね、もちろん。
あ、
うん、やってることは結局スマホでショートメッセージ送り合うぐらいしかやってない。
ねえ、まあそう、確かにカメラやってる人じゃないとやっぱね、昔の人とかは特に撮らないかなとか思いながらね。
あ
まあそんな小話ですけど、そう、
はい、
なるほどね。
菅君ネタなんかあの、
ね、今週はね、あんまねニュースとか見てなかったんですけど、 VTuber ハマってるじゃないですか。
ああ、すごいね、回数いってるよね。
はい、ありがとうございます。で、あれの絡みでなんか映像系とか、前からこう高橋さんと話したゲーム配信とかってどうなんやろとかっていうのを興味あって、スイッチで今月5000万から6000万稼いでる有名なプレイヤーがいて、名前忍者っていう人なんですけど、
うん、
その人がマイクロソフト そのゲーム配信のプラットフォームに移籍するっていうのが出てる、と思うと思いましたけど、すごいっすね。5000万から6000万ってスイッチでそれ稼いでおいて移籍っていうことは、固定でマイクロソフトからなんか別途こう契約でもらうんだろうなと思いながら。
あ、まあまあ、そう、そりゃそうでしょうし、ね、え、事務所入ってないんかな、その人は。
どうなんでしょうね、ちょっとここまではね見てないですけど、確かに事務所なんか入ってそうな気もしますけどね。
ウームやったっけ、あのヒカキンとかが入ってる。
ああ、そうです、
うん、あれ上場してんやったっけ、ウームって。
ウームはしてるんじゃないんでしたっけ。
上場すごいね、あれも。
はい、まあ、ああいう事務所ね、なんかもうマホト事件とかなんとか事件で火吹いて大変やったりとか。
まあまあ事務所はね、吉本も含めて大変や。
大変ですね。
うん、
でもなんかあの産業調べてみたら1兆円規模ぐらいしかなんかないとか言って、1兆円規模で、まあ、実際にどこまで正しいかは別ですけど、タレント事務所とかって大手でも吉本とかでも売り上げ、まあ、今非上場ですけど500億とかのレベルらしいね、うん、一番大手で。アミューズとかがそうかな。
うん、でもほとんど人件費やからさ、仕入れがないやんか。
そうですね、まあでも、うん、
だから結構利益率高いと思うよ、あれ。
群雄割拠というか、まあ、ここだみたいなのが。そうですね、確かに
事務所と人件費だけやん、ほとんど
ですね。
うん、
まあ、吉本の場合はね、土地とか建物があるからあれですけど、
うん、まあ劇場持ちたりとかね、あれやけど。
そうそうそう、はい。
でもまっちゃんが今回の件で言ってんか、吉本って新宿、最初は東京進出した時、うん、新宿のワンルームマンションで電話1台とかから始まったっつって
ね。結構倹約、質素倹約っていうか、スモールスタートです
。あの会社でも、
うん、すごいっすね。うん、の会社でもそれでやるんやから、あれですね。
なんか今はあれでしょ、古い小学校を全部買い取ってやってるでしょ、
はあ、
事務所になってるし、あれ。
また考えましたね、それも。
うん。
まあそんな感じで。
ゲーム配信しましょうか、じゃあ。
そうですね。5000万。スポンサー制度みたいなのがあって、お金を払って月々支援してますみたいな人が16万人いるらしいですよ。16万人で、
すげえ。
普通にフォローして見てるだけの人が500万人やったかな。
ああ、
うん。
すげ 今配信する。プレイステーション4開けた？ちゃんと。繋いだ？
あ、いや、一応ね、玄関には持ってきてますね。
1週間かけて宅配ボックスから玄関まで運んだだけかよ。
はい。だからいなかったんですよ。今週もいなかったんで。
早く繋いでや、もう。早く繋いで、ディビジョン2やって。
ダンボール。高橋さんも VTuber やりましょう。VTuber 超面白いっすよ。
話そらしてるし。
ディビジョン買わなあかんですね、それ。
ディビジョン2、はい、買ってください。ダウンロードでいいや、別に。
なんや、もう、ちょっと買わされてばっかりや。スマホは水没するし、もうお金ないでって。はい、そんな感じで。だからそう、ゲーム配信のそういう業界がすげえなと。もう本当考えられなくなっちゃう。10年前にはないような世界。すごい金額が動いてるっていうね。はい。ところがね、今週は、ほう、と思ってましたね。
今思い出したわ、一個ネタ。全然関係ないネタやけどさ。
はい。
先週かな、家突然停電したんよ、夜に。
全然関係ないですね。はい。
突然停電して、もう最初ブレーカー落ちたんやと思ってさ。
はいはいはいはい。
また電気弱いなと思ってつけに行ってんけど、ブレーカーは全部ついたままやし、あれと思って、外パッと見たら信号も消えとったんや。あ、これ停電やって言って、生まれて初めて俺停電したんだよね、家が。
夜ですか、それ。
夜。
ほう。
まあ、結局5分後ぐらいには着いたんやけど、
はい。
こんなんして停電することってあんねやって。
確かに、経験したことないですね。
ないでしょ。で、調べてみたよね。停電情報を、で、感電っていうのを調べてみた
の。
そしたらね、結構出てくるんで。
あ、そうなんですか。
1分ぐらいの停電ってほとんど毎日どっかでやってんの、関西電力圏の。
へ
ぇー。で、あ、こんなに毎日どっかでやってんやって思って、その、獣が引っかかったとか、樹木が倒れてきてとかっていうので、やったりとか、原因も書いてあるし、大体その今回の停電で何世帯が停電しましたよみたいなのを書いてあるんだよね。
ほう。
これ、意外となんか反則とか使えるよなとかさ。
反則どういうことですか？
うん。店舗商売とかで、こう、証券決まってたらさ。
ああ、なるほど、なるほど。
毎日そのページを見て、もしかしたら自分のところの証券がそれでなってるかもしれんか。
停電。はいはいはいはい、はい。
で、昨日停電情報出てましたけど、大丈夫でしたみたいなんで、メッセージ送ったりできるやんか。
なるほど、なるほど。
あ、そこまで見てくれてんねや、見てたるやん。
ああ、なるほど。もう、すごい営業マン的な、あれですね。大丈夫でしたかみたいな。昨日、停電でしょとか、停電あった時に連絡するとかね。
そうそうそう。
ああ、本当ですね。
結構あるやろ？
はい。しかも、東京側も調べてみたら、テプコな、なんかスマホアプリがありますよ、そういうのの。
ああ。もしかしたら1分ぐらいで気づかない場合もあるんかもしれへんけど、
うんうんうん、
中には30分とかさ、1時間とかっていうのもあったりするから、意外とあちこちで停電って起こってんねんなと思って、日本って停電なんて起こらへんもんやと思った。
そうですね、東京も、今日すでに三鷹市で起こってますね。
ああ。
僕は、あ、2件。あ、1件かな ?2 件かな ?5 分以上の停電とか。
あ、5分は結構長い。
調べれますよ。
うん。
ほー。なるほどね。
まだね、暑くなる前やったから5分ぐらいでもマシや。前やったら夜でも5分停電したらすごい暑いんちゃうかなと思う。クーラーもけんし。
そうですね。
あと、冷蔵庫もね、心配やし。
うん、確かに。
だから停電した時はね、冷蔵庫絶対開けとかね、冷気逃げるから。
あー、そうですね。もう閉じ込めておいた方が逆にいいってやつですね。
うん。
お、他にもありますね。停電じゃなくて、瞬時電圧低下っていうもの。
ああ。
いや、これ結構起きてるとき大規模に起きて
る。で、そのね、さっきの原因みたいなのがね、
はい、
ちらほら原因不明っていうのがあるんだよね。
うん、これもなんか見てたらそんなになってましたね。
うん。
あ、怪しいですね。そうか。インフラってでもこんなもんなんですね。
うん。逆に言うと、これぐらいで収まるように。
うん。まあまあ、そうでしょ、
ね。頑張ってくれてはんねやなと。
確かに確かに。ほう。
もう関西によると、あれ、あの歌が出てくるやん。関西電気。
基本安協会。
うん。あの人は何してんのかなと思ったけど、やっぱり仕事あんねんな、あの人。大丈夫。
確かに。関西に。もうこれ、もうね、ローカルすぎるネタですけど。
関西の人なら分かってくれると思う。
はい。なるほどね。まあ、テレビ CM、なんか YouTube でも上がってるみたいですからね。
うん。この間、石野卓球がコラボしてやってたよ、関西電気予
防協会。マジっすか
?CM。うん。
マジっすか、うん、あ、すげえ。関西電気保安グループって書いてある
。うん、そう。何のグループやねんって
な。YouTube にありますよ。CM まとめとか。
ああ、あるやろ
未来
から。俺も YouTube で見たもん。
未来からのエージェント編とかって書いてます。え、関西電気保安協会すごい。そうですか。よかったですね。でも大事なくて。
まあまあ大事なくてよかったです。うん、はい、で、最後のネタ、今日最後のネタは、はい、セブンペイですよ。
ああ、出たー。
あれはほんま。 トラブルした時の最初の会見の社長の二重認証は、の聞かれた時のハテナマークは印象的やったけど、今回辞めるっていうのをね、これ正解やと思うのね。撤退早いの。
二段階認証のハテナの時のやつですね。はいはい。
うん。で、もう9月末で辞めるでしょ？
はい。
もう変に引っ張らへんのよかったんじゃない？
うん。まあね、ちょうど9やったから。ね、7で始めて9で終わって、でなんかね噂なってるのは11でまた始めるんじゃないかみたいな。
いや1年ぐらいほとぼり冷ますのにかかるんちゃ
う？かかるんですかね。
うん、
でもどっかのやつとできないかって打診がかかってるみたいな流れてませんでしたっけ？
ああ、そうなんや。
すごい適当な今情報すぎて何の話やねんって感じですけど、なんどっかでチラッと見たなと思って。
ファミペイに混ぜてもらったんやな。
あ、そうです。もう一緒になっちゃえばいいよね。もういる、うん、みんなペイペイペイペイやりやがって。
ほんまペイペイペイペイ言うと思う。
ペイペイペイペイ言いやがって。
ほんま。
何ペイですかみたいな。でもあれでしょ。
支払わすね。
うん。そう。でもあれでしょ。全体の決済規模から言うと 1% なってないんでしょ、こういうのって。なんとかペイ。
ああ、そうなんや。まあでも、うん、他多いもんね。スイカとかいっぱいあるし。
そうそう。
もうこんな新しく入れる必要ないのにと思うけどね。
そうなんですよ。もうそれね、クレジットカードもっと簡単にしてほしいわ。
うん、手数料下げてな。
うん、そうですよ。セブンペイ終わっちゃうと。
うん、どうですか、これ。このずさんさ。
ね、いやでも会見の時にあのトップがテクノロジー分かってない、テクノロジー分かってないっていうか、もう基本的な普通サービスとして使ってたらね、よそでもやってることやから分かるでしょってことも触ってないっていうレベルやから、やっぱそういうことやったらダメでしょうね。
ひどいよね、トップがあれじゃ今の時代。
うん、ひどいひどい。
でも普通にいるじゃん、日本の会社の社長でもさ、僕パソコン分かんないからさ、ね、とか。
そうそうそう、いますいます、たくさんいる、うん、それこそでも
成り立つしさ、はい、今年か経団連の一番偉いさんのオフィスに初めてパソコンが入ったとかさ。
はいはいはいはい、ね、やってましたね。
うん、あ、まあやばいで、大企業のトップ
ねえ。日本のなんか経営者が好きなあのドラッカー、
うん、
が本の中で前言ってましたけどね、ある銀行の頭取かなんかがすごい若手に変わった銀行があって、
うん、
でその時になんでその人になったかって言ったら、その銀行業務とか銀行業界のその詳しい専門知識っていうのは後から学ぶことができるけど、テクノロジーについては今後テクノロジーが大事になるから、テクノロジーに疎い人がトップになってること自体が害だから、若い人にとって、ね、専門の業務とかそういったところはもう別に後から学べるし、周りに補佐できる人間もいるから賢い選択だみたいな言ってて、それ全然最近の話じゃなくてもだいぶ前ですけどね、もう年々より前だったんじゃないかな。
ああ、そんな前か、もうほんなら20年近く前にそういうこと、
うん、うん、がそういう時代なのにねっていうのを思い出しますね、なんかそういうの見るたんびに。
うん、確かに。でもその頃からさ、ちゃんと銀行なんてテクノロジー考えてやってたらさ、みずほ銀行みたいなことも起きひんしさ。あれまだ未だにやってるんでしょ、なんか入れ替え。
うん、システムね。まああれは、なんでしょうね。ベンダーがたくさんね、絡んでたり、システムが絡んでたり、そもそものあの、合併した時のね、派閥じゃないけど、銀行の、なんでしょうね。
そういうのを考えたら、画期的な銀行なんていくら、でも結局銀行って、実は新しいビジネスにお金貸すとかっていうようなことをやらないといけないのにできないやんか、全然。俺も、3年前に会社を作りましたって時に、普通の銀行は全然口座すら開けさせてくれへんからね。新規で口座できへんしさ、仕方なく、これも屋根さん出てくるけど、屋根さん紹介してもらって、そこの口座開けて、
なんか法人のね、審査、法人口座ってことでしょ？
そうそう。だ小学生だってさ、個人やったら、
そうそうそう。
口座作れるのに、法人だとあかんっていうしさ、あと、屋根さん紹介してもらう前に1個、信用金庫行ったよね、ある信用金庫行って口座開けたのよ。
はい。
ほんなら、インターネットバンキングは1年の利用実績がないと使えませんで、ほんなら毎日ここに振り込みに来なあかんのとか。
むちゃくちゃ。
あ、こんなアホなこと言いやがるからさ。だからまあ紹介してもらって、今のところ使ってんねんけどさ。
そうですね。銀行業務の前ね、自分が文句言ってたやつと一緒ですね、こう。書類上のとか、その規定守るだけの仕事やったら別にお前の判断いらんやろみたいな。
やろ？だから、そういうのを20年前からさ、ちゃんと取り入れて、ね、IT だの何だのって取り入れてたらさ、銀行自体がその今の場所自体いらんし、人自体いらんからさ、全部手続きインターネットでやってくださいっていう話にすれば、うん、もっともっとこう、画期的な銀行できたと思うんだけどね。うん、今はもちろん、ね、あの、ジャパンネットバンクとかあるけどさ、
うんうんうん、
ネットだけの銀行って。
そうですね。
それできる、もっと前にそれできたかもしれない
ね。確かに。まあね、MUFG とかも結局減らしていってますしね。あ
の、うん、大規模リストラね。
そうそうそう。業務改革っつってやってますけど。うん、まあ、こうね、提携が多いんでしょうね。うん、だって3時に閉める必要も本来はないんでしょ？
うん。あれ、明治時代から続いてるよね。
ねえ、
うん。そっから一生懸命お金数えるんだよ、みんなで。
面白いですよね、
うんうん、
まあセブンペイはそうですね、終了潔いですね、こうやってパーって戻るの、
うん、そこは間違わなかったかなとは思うけど、
うん、セブン系のシステムってもともとなんか e コマースなんかネットで購入しようとしたときになんか微妙やなと思って、システム自体がでもう登録してなかったんですよ、うん、でそこからセブン系のそういうこういうサービスとかも全然触れてなかったから全く興味なくて、アカウントも全然作ってなかったんですけど、正解だったなみたいな、
うん、うまいで、
なんかね、知り合いのツイートとかも見たら、これセブンペイじゃなくてセブン ID 自体に問題があるんだったらなんとかって書いてましたけどね、
うん、もともとそっちに問題あったんだよね、
うん、じゃあ意味ないですねセブンペイと
してもね、うんうん、まあでもそのセブン&Iの場合はお金が絡んでなかったから大丈夫だったけど、
うん、
要はそっちの段階でも悪いやつらは、あ、このシステム脆弱やぞって思ってて、あ、こいつらセブンペイとお金入れるの始めよった言うた瞬間飛びついたんでしょ、みんなバーっと、
もうね、
いや、ひどいやつらや、ひどいやつらやけどシステムもひどいね
で、やでこういうのってやるときにあれなんですよね、そういうセキュリティサービス会社だったりセキュリティサービスチームが自社の中にいたりして攻撃とかするんですけどね、チェックする、
あ、テストで、あ、
そう攻撃を、
そういうのもしなかったよね、そしたら、
うん、しないんでしょうね、
うん、
なんか受けたベンダーもなんなんやろうなとか思いながら
まあベンダーもベンダーで言われるがままやったんかもね、
うん、しまあお金削られたのかもしれないですけどね、こんなテストいらないでしょとか言ってね、
あ、うん、まあ、トップが何も知らんねんからな、
まあ、素人が口出すからこういうことになるっていうのなのかもしれないね、ちょっとそこはね中に入ってないんで何とも分かんないですけど、でも最近流行りですね、なんかこういう会見するの、うん、いいな、俺も会見しよっかな、終了会見、
うん、何の会見、
ポッドキャスト終了会見とか、なんか
おお、面白すんの、
しないっすよあ、あれや、寝坊事故の件はこう、
ああ、謝罪会見、
謝罪会見です、なんかその時はお金をもらってないですとか言って
でもあれよね、あの8月1日彗星の逆行が終わったからそういう事件も減るよ、
あそうですか、よかったです
よく分からんけど
水没で終わってよかったです、本当、
はい、彗星だけに水没するんです
よ、本当に水に浸かれてね、水の腰に愛を込めてですよ本当に、そっか、これ ちなみにあのこれに対してあの屋根さんは何か言ってました、セブンペイに対して、
知らんわ出すぎやろ、屋根さん
いや、出たい出たいって言ってるから、こうやって言ってたら聞いててね、喜んでくれるかなと思って、
毎回聞いてくれてるらしいよ、ちゃんと、
あ、本当ですか、
うん、
ここはあの編集でカットせんといてくださいまあ、またね、
うん、出てもらいましょう、
はい、し、また他にもゲスト呼びたいですね、この間のイボコさんの回も面白かったですし、
あ、
はい、
まあ、だから月に一人ぐらい呼びたいですよね、
あ、そうですね、本当、うん、ね、普通に喋るだけで全然いいんで、
うん、
ちなみにセブンペイ入れてたんですか、高橋さん、
うん、入れてない
入れたら
でもあのセブン&アイのやつは入ってたよ、
あ、なるほどなるほど、
うん、やし、何だっけ、セブンイレブンのアプリあるじゃん、コンビニのアプリみたいな、
はいはいはいはい、
あれは入れてた、
コンビニのアプリもそういえば入れてねえな、
でファミリーマートはファミペイが始まってからそのファミリーマートのアプリがなんか使えなくなっちゃってよく分かんなくなったからもうええわと思って使わなくなった、
確かに、でみんなどこそこそういうの開いて全部 ID とパスワードが似てるか一緒でしょ、
うん、
問題ですよね、
うん、
もう全部変えてますからね、
うん、あ、そう、
はい、変えてます、
まあ、俺も定期的に変えるようにしてる、
あ、
いろいろ考えて、
パスワードの法則、
うん、
もうなんかあれでしょ、もともとこういうのの影響を与えたアメリカの方の大学の教授がすまん間違ってたって謝ってましたしね、
え、どういうこと、
よくわからない、例えば大文字、あの企業とかも決まってるじゃないですか、大文字で8桁以上でとかって、
は
いはいはい、なんかわけのわからない羅列でみたいな、
うん、
なんかあれあんまり意味ないんですってそれをその提唱、昔90年代かなんか提唱した人がごめん違うかったみたいな言ってましたけど、そっちのなんか全然声が出回ってないっていうか、なんかそんなんよりもなんかすごい長い文章で自分がわかりやすい長い文章とかの方が効果あるみたいですね、
あ、文章にしちゃうんだ、もう、
うん、の、はい、自分の分かりやすい長いセブンペイ9月に終わってオツ11月から始めんなよみたいなやつをこうローマ字で打つみたいな、
うん、
でいいみたいな感じのだったような気がするんですけどね、なんか出てましたね、うん、
なるほど ね、
うん、
も
うね、
まあでもそういうワンフレーズを使ったりとかもたまにはするもんね、
あ、はいはい、
新しい その定期的に変えるときにね、
はい、
うん、まあいろいろ使うわね、そら、
どこの銀行やったかな、なんか e バンクのなんかこう開いてたらこう半年とか1年おきに強制的に変えてくださいっていうのがあって、
あ、これいろいろあるやん、
で違うんですよ、それでね、ひどいのはその先なんですよ、変えた時に前使ってたやつが使えないんですよ、
うんうん、
だからどんどん変えていかなあかんから、何やったっけみたいな。
あれもそうよ。サイボーズのなんだっけ？
キントンとかですか？
キントンじゃなくて、いつも使うアプリ何やったっけ？サイボーズのアプリは何ヶ月かすると帰ろうって言って、前と同じやつを使うと、これ一個前のやつですとか。
ああ、ね。
うん。
ってくるって。
あれめっちゃめんどくさいよね。
めんどくさいんですよ。
しかも一個前のやつですって、同じやつじゃなくて、これ一個前のやつと似てるからダメですみたいなのがあるよ。
めんどくせえ。
めっちゃめんどくさい、あれ。パスワードとかを変える変えないというのはこちらのね、セキュリティの意識の問題から、こちらがやらないといけないかもしれんけど、そこまで逆にこっちに手間強いられるとさ、じゃあお前もっと頑張れよってなってくる。
ねえ、うん、でもね、最近はあれちょブラウザ依存になっちゃって、ブラウザがあのサファリとかもそうですけど、勝手にパスワードを考えて、
あ、覚えちゃってばね、
うん、でしかも、あ、そう、作ってもくれるじゃないですか今。
あ、作ってくれる、
うん、強固なパスワード勝手に、
うん、あ、 iPhone もあるもんね。
そうでそれも覚えてくれるからそれ任せみたいな。で逆にそれ用のねパスワード1個で済むから、そこ簡単なやつにみんななってて、そこ終わったら終わりやないかみたいなね、
うん、
なんやねん、
あれもうなくなったら怖いから俺使わへんわ、強固なパスワードは。ちょっと
あ、確かにね、
うん、怖いもんあれ、
うん、まあ、今回ね水没した後ね、いろいろアプリ にね入れなあかんのでめんどくさいなとかね、まあ、そういうのも認識させられましたね。ログインパスワードどうにかならんかな。
気をつけてください。
うんね、本当ね、ログイン ID とパスワードなんて別に覚えたくて使ってるわけじゃないし、
うん、
ね、うん、いやー、まあ、大変ですねセキュリティの問題と。
はい、ということで今週はこのあたりで始めましょうか。
はい、今週も、菅と
高橋がお送りしました。
はい、お送りしました。
はい、
また今週もいい一週間になりますように。はい。なんすかその高橋さん、はーって言ってるの。
いやいや、楽しく一週間お過ごしくださいませ。
はい、ありがとうございます。